ペテロ第一章の10節から12節。この救いについてはあなた方に対する恵みのことを預言した預言者たちも尋ね求め、かつつぶさに調べた。彼らは自分たちのうちにいますキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光とをあらかじめ明かししたとき、それはいつのときどんな場合を指したのかを調べたのである。そしてそれらについて調べたのは自分たちのためではなくてあなた方のための奉仕であることを示された。それらのことは天から使わされた聖霊に感じて福音をあなた方に述べ伝えた人々によって今やあなた方に告げ知らされたのであるが、これは御使いたちも伺いみたいと願っていることである。皆さんが聖書や聖書のメッセージに期待するもの、それは何でしょうか。キリスト教に関する知識でしょうか。生活に役立つ知恵でしょうか。元気の出る言葉でしょうか。あるいは涙を誘う物語でしょうか。もちろん聖書は知恵と知識の宝庫です。あらゆる学問の源になった書物です。多くの芸術は聖書の言葉に触れて感動したその人々の感動から生まれていますね。人々は聖書の言葉に励まされ慰められ平安を見出してきました。聖書は人々を誘惑から守り正しい生活へと導いてきました。聖書は社会を支え世界を変えてきたのです。けれども聖書の素晴らしさ、それはそれがどれだけ人々に親しまれているか、どれだけ社会に貢献しているか、そういうことで測られるものではありません。聖書が聖書であるのは、それが私たちにイエス・キリストにある救いを与える書物だからです。聖書の言葉が私たちを生かす、私たちを力づける、それはそこにイエス・キリストの救いの知らせ、つまり福音があるからです。以前、ハーベストアメリカで、グレグ・ローリー先生がこんな風に話されたんです。キリストは人となって天から降りてこられた。私たちの罪の身代わりとなって十字架に死に、三日目によみがえられた。天に昇りそこで私たちのために取りなしてくださっている。このイエス・キリストが世界を救うためにもう一度この世に来られる。すると会場から大きな拍手が沸き起こったんです。後でお話しますけれども、グレッグ先生はとても感動的な救いの証を持っていらっしゃいます。また聖書の真理を日常の生活と関連づけてお話しなさるのはとても上手です。しかし人々が拍手したのは先生のそんな上手なお話の部分ではなかった。感動的な物語の部分でもなかったのです。テモテの第一の3の16にこうあります。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。グレッグ先生はこの御言葉の通りに福音の中心を語った。人々はそれに拍手を送ったのです。福音の中心、それはイエス・キリストの十字架と復活です。福音書にはマタイ、マルコ、ルカイ、ヨハネの4つありますが、この4つの福音書のどれもがその3分の1以上をイエス様のご生涯の最後の1週間を描くのに費やしています。そしてどの福音書もイエス様の復活の知らせで締めくくっているのです。初代教会はイエス・キリストの十字架を語り、キリストの復活を証ししています。イエス・キリストの十字架とその復活、それが聖書全体の主題であると言ってよいと思います。私たちはなるほどと思わせるそんな話を聞くと、その時は興奮するかもしれませんね。でもそうした興奮は時間とともに消えていきます。 どんな感動的なお話も繰り返し聞くうちにその感動が薄れていくもの。イエス・キリストの十字架と復活の知らせはどんなに時間が経っても時代が変わっても消えていくものではありません。薄れていかないのです。我に聞かしめよという賛美があるんですが、聖歌の訳ではこうなっています。十字架にかかりて我らの罪を贖いたまえし主の物語、聞くたび読むたび心溶けき感激の涙に目は曇りなり。この歌詞のように十字架の物語、それは何度聞いても何度読んでも私たちの心を揺さぶります。それを信じる者の生きる力になるのです。このイエス・キリストの十字架と復活、それは新約聖書に詳しく書かれているだけでなく、実は旧約聖書にすでに予言されていたのです。イエス様は復活の後弟子たちに現れてこう言われました。モーセの律法と預言者と詩編とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中からよみがえる、そうおっしゃいましたね。それで旧約聖書にあるキリストに関するその十字架復活に関する予言を弟子たちに詳しく教えられました。ですから新約聖書にはこうして聖書の予言が成就したという箇所があちらこちらに見ることができるわけです。でそういう箇所は主なものだけで44箇所もあります。そのうちの多くが主イエス様の十字架に関するものなのです。でその中でもさらに有名なものはイザヤ書の52章13節から53章の12節だろうと思いますね。使徒行伝の8章にエチオピアの役人が出てまいります。彼は馬車の中でイザヤ書のこの箇所を読んでいたんです。彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かな。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力断たれたのだと。彼はこの場所に近づいてきましたピリポに尋ねます。ここで預言者は誰のことを言っているのですか。自分のことですか。それとも誰か他の人のことですか。その時ピリポはためらうことなく言いました。この聖句から解き起こしてイエス様のことを述べ伝えたのです。預言者が言っているのはイエス・キリストのことです。私たちもこの箇所を心静かに読むなら、これがイエス・キリストの十字架を予言していることを、それが必ずわかるはずです。神様がイエス・キリストの十字架と復活をあらかじめ予言されたのはなぜでしょう。それが起こった時に、これこそが神様が計画していらっしゃった全人類のための救いの御業なんだということを人々が知るためでした。人々に知らせるためでした。私たちはこの聖書の予言があるからこそ、イエス様の十字架が単にハプニングで起こったことではない、愛の神様が私たちの救いのために長い年月をかけて備えていてくださったものなんだということを理解することができるのです。聖書の予言ほど正確に成就しているものはありません。予言は聖書が神の言葉であることを証明するその証拠の一つですね。同時にそれはイエス・キリストの救いが確かなものであるということをも証明しているのです。ではこの福音は誰のためなのでしょうか。この予言は誰のために書かれたのでしょうか。今朝の箇所にこうあります。そしてそれらについて調べたのは自分たちのためではなくてあなた方のための奉仕であることを示された。旧約の預言者たちはやがて来る救いを預言しました。それは自分たちのためでなく 後の時代の人々、今の私たちのためであったのです。続く箇所でこう言っています。それらのことは天から使わされた聖霊に感じて福音をあなた方に述べ伝えた人々によって今やあなた方に告げ知らされたのであるが、これは御使いたちも伺いみたいと願っていることである。で、最後に御使いが出てまいります。聖書の預言が成就すること、また神様の救いの計画が実行されること、それは天使たちの関心事であったことは間違いのないことです。聖書ではイエス・キリストによる救いは神様の深い御心の中に秘められていた奥義であったと言っています。そして神様はその奥義を私たちに明らかにしてくださった。天の事柄は天使たちが真っ先に知っても不思議ではない。なのに神様は天使たちでさえ知ることを許されていなかったことを、まず人間に私たちに知らせてくださったというのです。イエス・キリストによる救い、それは罪からの救いです。ですから罪のない天使たちは、もちろん神様の救いが成就したということで天使たちも神様を褒めたたえるのですけれども、天使たちはその救いに預かるわけではないのです。その救いに預かるのは私たち人間です。人間だけがイエス・キリストによって罪を許され、罪の束縛から解放され、そして救われた喜びを歌うことができるのです。私はしばしば、私たちの賛美が天の賛美と溶け合いますようにとお祈りするんですけれども、天使たちが歌えない賛美があるんです。それは私たちイエス・キリストによって悔い改めて罪許され、罪をあがなわれた者だけが歌える賛美です。天使は天で神のそば近くにいます。神様に仕えています。でも神様は罪を悔い改め、信じる者を神の子供として天使よりももっとご自分の近くに引き寄せてくださるというのです。天使が人間よりも知恵や知識、力において優れたものなのに、天使たちよりも劣る私たちに仕えるしもべとして置いてくださった。なんと素晴らしいことでしょうか。預言者たちが預言し、聖霊によって伝えられ、天使によって見守られているこの救いの知らせ、この福音は私たちのためのものです。聖書のすべては今ここに生きる私たちのために書かれた、そう言っていいのです。神様はそのようにしてまで私たちに救いの福音を聞かせようとしてくださっています。それによって私たちに悔い改めと信仰を促してくださっているんです。私たちは神様の大きな大きな愛に取り囲まれています。グレッグ先生は17歳の時、この救いを求めイエス・キリストを信じました。それまでのグレッグ少年は大変荒れた生活をしていました。彼の母親はアルコール依存症で7回結婚と離婚を繰り返しています。母親の結婚相手が裕福だったためお金には困らなかったそうですけれども、彼の心の中はいつも空っぽでした。人間の汚い、また醜い面を嫌というほど見せつけられてきたために、彼は17歳の時にもうすでに自分が70歳の老人のようであった、そんなふうに感じていたそうです。母親のアルコール依存症をあれほど嫌っていましたのに、ティーンエイジャーの時パーティーに行って酒を飲みました。そこから2年間ドラッグにも手を染めたのです。アルコールもドラッグも心を満たすものではありませんでした。グレッグ少年の心に深い闇が支配していたんです。そんな時、彼のハイスクールにカルバリーチャペルの伝道者が来まして、 学校の中で伝道集会が行われました。グレグはそのメッセージに最初は反発していたんですよね。でも途中で思い直しました。もしそれが本当だったら、僕の問題は解決するかもしれない。そう思うようになったのです。どうやったら自分は変わることができるというんだ。キリストを信じるしか他ないじゃないか。彼はそう気づいて、イエス・キリストを信じる人は前に出てきなさい。その招きに応えることができたのです。その時彼は心の闇から解放されました。それ以来グレッグ先生はこの福音に生かされてきました。福音を明かし、伝えることが自分の使命である。人生の目的である。ということを知りました。そして神様に召されて牧師となり、アメリカ中で福音を語る伝道者となりました。皆さん、イエス・キリストの十字架と復活、それによって救われた者だけが語ることができる福音です。自分が体験していない十字架と復活、信じていないことを人は語ることはできません。それを体験した者は、それを語ることができる。いや、語らずには折れなくなるのです。語り伝えなければならないものなのです。私たちも、このように長い時代をかけて予言されてきたこの福音、伝えられてきたこの救いのメッセージ、これを闇の中に住み、光を求めている人たちに届けたいと思います。心の闇と戦っている人たちが、この福音によって救いを見出すことができるようにと祈り続けたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、聖書の光はすべてイエス・キリストの十字架と復活を照らしています。そして十字架と復活は、主は私たちの罪過のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのであると信じる者を照らします。福音を聞いている私たち一人一人が、闇から光へと歩み出すことができますよう、導き助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。